紳士交友録、火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先ほど記者会見が行われていましたが、ちょっと私も全部フォローできていないんですけれども、中堅私立の東京医科大学の、私大支援事業をめぐって、文科省の官僚が息子を裏口入学させた、収賄もあったという事件で、東京医大の内部調査ではそれを認める形に今なりました。で、今回はですね、その8月2日に読売新聞が東京医大が女子受験生の一次の筆記試験を一律減点っていうね、
びっくりこきましたね。一面トップのスクープでしたけどね。
大スクープだったわけですけれども、でこれはその最初のスクープでは2010年の入試で女子の合格者が4割を超えてしまいそうだったので、3割に減らすための必要悪だったっていうことなんですけど、先ほどの記者会見では実は2006年から
も
う行われていたというようなことを、まだこれから調べていくともっと前からあるかもしれませんけれども、あとは入学後に成績が伸びにくいという理由で三浪以上の男子も、ただもともと医大って結構三浪よろも
多いですよ ね。絶対医者になりたい、医者にならざるを得ないっていう人も受けますもんね。
でそうすると減点していたとか、一次の筆記だけではなくて二次の小論文では現役と一浪二浪の男子に加点していたりとか、どうも裏口入学のために加点していたとか、これは前理事長の指示だったということですけれども、ですからこれね、女性のための医大もあるじゃないかとかね、女性枠がある大学だってあるじゃないかっていう人もいらっしゃるんですけども、そういう問題ではなくて、
そうですね、
もう前提が間違っているわけですか。
さっきのニュースで40数点下駄履かせてたって
小論文、
普通大学って一点の中に何十人もいて、それで合否決まっていくっていう厳しい世界なのに、40何点もね。
しかも医学部を狙うような女子はそれこそもう中学ぐらいからもうずっと勉強して、で医学部に入ってからも6年間ずっと勉強して、国家試験もずっと勉強して、入ってからもずっと勉強してっていうわけですから、もうちょっと本当に考えられないんですね。でなんで今回こういう不正が行われたかというとですね、医大ってちょっと他の大学と条件が違うんですね。なぜかというと、その大学を出た人がそのまま系列の病院で働くケースが多いんです。ですから医大の場合は他の大学と違って、入試でありながらもう一面ではですね、就職試験的な一面があるわけですよ。
だから学生をある種労働力とみなしていたっていうことですよね。
だから普通に早稲田とか慶応だったら、そこに入れた後どこに就職するか、勝手なわけですけれども、医大の場合はうちで働く子を取るという気持ちがどこかであるものですから、そうすると女性医師は出産でね、休むとか離れるとか、あるいは長時間労働や緊急呼び出しが多い外科医にならないっていうんですけれども、これはもともと日本の医療現場、あるいはもともとの日本全体の働き方の問題ですから、これを女子受験生にその歪みを押し付けてるわけですから、社会の責任をね、17、18の女子に押し付けてる。
いやひどいですよね。
いやもう本当に、もうかわいそうにならないし、自分もそうだったのかと思ってる女性とてもいると思うんですね。で今回ね、東京医大は私立だから自由だという人もいるんですけど、毎年20億円の補助金が出てます、私大といってもね。しかも2013年にですね、国の女性活躍支援の事業に応募して選ばれてるんですね。これは女性医師や研究者の出産育児の仕事の両立を支援するためという事業に応募して、3年間で8000万円補助を受けてるんですね。
逆じゃないですかね、やってることと言ってることが。
全然違う。というかね、今確かに私大ってこういう文科省のいろんな事業に応募するとブランド力が上がる、もともと今回の汚職事件がそうだったんですけれども、だからもういろんなものに応募してもらってたと思うんですね。
普通の補助金と、それから競争した結果得られる補助金との割合が、競争した結果の補助金の方が今どんどん増えてるんで、大学はその文科省に取り入ろうとしてて、で文科省はそれをいいことに人によっては天下りしたりとか、
そうなんですね、
賄賂を受け取ったりとかっていうことがあって、この構図自体も非常によろしくないですよね。
だからいろんな問題があるんですけど、で、日本の医学部において女性の割合はどうだったかっていうと、確かにね、50年以上前1965年には 10% ぐらいしか女性いなかったんですね。でそこからどんどん上がっていって、2000年代に 30% に上がるんです。ところがですね、もっと上がって今だったら 50% になってるはずが、15年経ってもそのままなんですね。 で先ほども2006年から不正が行われていたって12年前ですよね、うん、ということを考えると一部の医大では実は女子学生が 50% を超えてきているので他の医大が 30% のままということは、うん、15年ぐらい前からもしかしたら女子学生を 30% に抑えようとしているのではないかということがこれは実はもう今年だけではなくて去年ぐらいからそういうような論文が出ていたりもしているんですね、まあ、
ひょっとしたら他大学でもそういうことをやってるかもしれない、はい、っていうことですよね。
そもそも医師の国家試験自体女子の合格率の方が、ね、数パーセント高いんですよ。
うん、まあ、女子大生、女子の受験生の方が優秀だって言われてますもんね。
そうで非常におかしくてで、ね、一方ではいや女性医師には体力が必要だから女性には向かないっていう人もいるんですけど例えばですね女性の看護師をが看護師の中で9割以上介護士も女性の方が7割以上同じように体力いりますし
体力使いますよ、ね、
夜勤もあるわけですよね、うん、ですからそうすると日本の場合医師の方が、まあ、偉い男の人がやる仕事看護師の方が女性が補助的な仕事という意識があるからこそこれね学校もそうですよね。幼稚園は9割以上女性が先生なんですけど大学はやっぱり2割ぐらいなんですね、うん、これ他の国ではちょっとない。やっぱ大学の先生の方が偉いから女の人は2割幼稚園は女の人がやればいいんじゃないのというような意識がやっぱどこかであるんですよ。で実際に調べてみると OECD 加盟国では他の国ではですね女性医師が 75% っていう国もあって
女性の方が多いんですね。
で多いですしで多くの国でそもそも 50% 前後で 20% ぐらいしか女性医師がいない国は日本と韓国だけ。つまりやはり社会の意識とかシステムが進んでいない国残念ながらということで 20% しかいない。でもともと女性医師だけじゃなくて日本って今でもですね働く女性が出産退職するのが減ったとはいえ5割近いんですよ。ものすごいもったいないことですよね。帰ってこれるようにしたりすればいいね。みんなプロなのに。でもちろんね女性病院の中で、まあ、看護師さんも多いってこともあって院内の保育施設とか増えてきてはいるんですけど国公立の病院であれば育休中であってもこう大体の医師を、当ててくれる病院がね7割ぐらいあるんです。だいぶ良くなってくるんですけど東京医大のような私立病院ではね 17% ぐらいしかそういうシステムがない。だいぶ差があるんです ね。そうなの。そうすると結局女性の医師の方にお話を伺ってみると自分はね育休取って戻ってきたいんだけど育休を取ると自分がいなくなるだけで全然病院
の代わりの人がいないってことですね。
手当てをしてくれない。でそうするとすごいやっぱりプレッシャーでお前が辞めれば誰か入れてもらえるけど休んだら誰も入れてもらえないよっていうことをやっぱりね陰にこう表に言われてしまうんですって。ということで辞めてしまうということもあるし
当然ね女性の受験生に一律で点数をこう、ま、減らしてるっていうぐらいひどいことするんだったらそれぐらいのプレッシャーは平気でやってるでしょうね。
そうですよね。で最近では自分とか夫の親の介護のために離職するケースも実はね増え始めてきていて医師同士で結婚していてもですね男性が全く家事育児介護に関わらないケースも多くてですねそれが当然だということが多いんですって。であともう一つで残念なことに女性医師はまあ非常に厳しい競争を勝ち抜いた方が多いのでそうすると差別があるのは当たり前だっていうふうに現状を容認してしまうことがあるんですね。それは LGBT でもそうじゃないですか、まあ、自分は恵まれていてもう差別はないんだとか、だからねその自分自身が女性として差別されていないと思うのは勝手なんですけど他の人に押し付けるのはねあなたも我慢しなさいっていうのはこれ間違いですよね。自分の宗教みたいなものだから私は頑張った女だから私が認められるのは当然だからみんなもそう
しな、まあ、差別乗り越えてきたんだからみんなも我慢しなさいよっていう、
ね、そうこれね差別の時に必ず出てきて私は女だけど全然いいと思う当たり前だと思うって言ってしまうことはあなたの問題なので他の人に押し付けるのはねぜひやめてほしいなと思うんですよね。で本当に考えてほしいのは医大を受けようとか医師の国家試験を受けようと思う時点で辞めるだろうと思ってる女性なんてほとんどいないんですね。当たり前ですよ。ものすごい困難な勉強をして大変な勉強をしてそれは一生できる仕事だろうと思ってたりとか
その時点ではね
そう人の命を救えるやりがいのある仕事だろうとか、まあ、あるいは家業だったりとかいろんな理由があるけれどもまさか3年4年5年とかで自分が辞めると思ってそんな困難に立ち向かう人はなかなかいない わけですよね。だからただ本当に現場を離れた女性の医師というのは残念ながらとても多いので、こういう人の声をまず聞くことから文科省とか厚労省はこう始めて、どうすればね離職を防げるのかっていうことを考えていかなければいけませんし、そもそも男の医師だからといって夜中呼ばれ放題ね、働き放題って、で実際あの男性 の, あの医学部生に聞いても、もう外科医とか厳しい、救急とか厳しいからあまり責任が重くないところに行きたいっていう人も増えているんですね。でこれもまあ今の医療体、日本の医療体制がすごくこうまあ簡単に受診ができてしまうとか、あるいはですね、やっぱ医師の方にお話を伺ってみると、医師がやらなくていい仕事も医師がやるケースが多いんですって。で医療職が、いろんな医療職があるので、そういう人に移すことも大事、まあ、教員もそうですよね。教員が部活の面倒を見る必要があるのかとか、いろいろあるじゃないですか。専門職ってやっぱりみんなで分担していくことも大事なので、まあ、とにかくねやっぱり働き方の中身をこう変えていくことは大事で、そうすると、まあ、全ての人にとってね、家事とか育児とか介護に関わることもすごく大事ですし、社会のシステムで、ね、分担していくことも大事ですし、男と、ね、女は違うからしょうがないんだ、じゃなくて人間はみんな違うんだから、
う
ん、
そうですね、
ね、その違う人間一人一人がその時できること、うん、できないことをどうやって、ね、社会で、ね、手当てをしていくのかっていうのは、これこの間の杉田水脈さんの LGBT の生産性の問題も多分あの同じことにつながってくると思うんですけど、私たちは自分は女だからとか、自分は L だからとか、自分は T だから、だからいいんだとかしょうがないんだとか違うんだってことではなくて、私はこういう女だけどこの時これが大変なんだとかね、愛さんだったら自分はこういうセクシャルマイノリティだけど、うん、自分は今こうでこうなんだって全然違うじゃないですか。
全然違うです。ほんでもっと先進国で あったと思ったし、こういう差別が、
ね、
本当に
2018年ですよ。言って
そうですね。
日本はね、結局戦後経済発展のみでいろんな差別とか多様性とか、あとね本当に、ね、進んだのはお客様神様で素敵な思想だから、こういろんな人たちに多様性があって自由があるっていうこと、人権というシンプルなことをね、私たちは学んでこなかったんだな。
そうですね、
その時代は良かったかもしれないけど変わってますからね。
その時代も良くはなかったんですよ、本当はね、
まあ、東京医科大学の問題についてはいろいろこうプレッシャーがかかって今後改善されていくことは当然だと思いますけど、まあ、ちょっと話に出たあの杉田水脈議員のことに関しては、まあ、自民党が指導したって言ってますけど、本人あの謝罪も撤回もしてないですからね。
そうなんです
よ。これなんかこのままこれも尻すぼみになるのかな、
いやいや
もう、ね、なかったことになるのかなっていう感じは、
きちんと怒ってこういうことはダメだってことを私たちは忘れてしまわないようにしていかないといけませんしね、国会議員っていうのは最も憲法を守って人権を守らなきゃいけない存在ですからね。
はい、ありがとうございました。大竹紳士、こういう威力、今日の担当は深澤真紀さんでした。
ありがとうございました。